トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。新年が明けました。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。なんか、急になんかその明けましておめでとうございますって感じなんですが、まだなんかお正月気分っていう感じでもないんですが、これからね、一年、健康に気をつけていきたいなと思っているので、皆様も体調の方をお気をつけください。年が明けましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？急にね、寒くなってきたので、本当に体調管理などは本当に気をつけていただきたいなと思っています。手洗い、うがい、本当にね、よくしていただきたいなと思っています。あと、本当に今年はですね、日の絵の馬という言葉を皆さん多少多分耳にしているかと思うんですけども、日の絵の馬ってどんな年か分かってます？知ってますか？実はですね、60年一度巡ってくると言われている日の絵の馬になっています。一言で言うと、すごく暑い年です。実感の日の絵も、十二支の馬も、どちらも自然界のパワーで言うと、火の性質を持っていると言われています。火と火が重なるから、もう暑いですよね。で、昔はすごく気象が激しくなるとか、迷信もあったんですけど、現代では、圧倒的なエネルギーとカリスマ性の年として注目されています。なので新しいことを挑戦したりとか、自分を変えたいなと思っている人は、この波に、うまく強い火のパワーにね、追い風になってくれるはずなので、チャレンジしてみてはいかがかなと思っています。2026年、情熱的に駆け抜けたいですね。まずは、あなたの心にも小さな情熱の火を灯してみましょう。ちなみに、12巻、実感について少し補足したいなと思ってるんですけど、実感っていうのは、こう、おつ、へい、ていぼ、き、こう、しん、じ、きというふうに言われています。これに十二支の、ね、うし、とら、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いが組み合わさって、数字の代わりに長い年数、日数を表すためにも使われてきた、十二、実感、十二支とも言われています。さて、今回のラインナップなんですけども、この日の絵の馬に対して、ちょっとお伝えしていきたいなと思っています。そしてですね、運気アップにも、使われるコインについてちょっとお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。そして、後半は金運にいい日と悪い日対策とドラゴンクリスタルチャレンジカードよりお伝えしたいなと思っているので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。 先ほどもねお話ししました、今年は本当に日の絵の馬の年になっているので、ちょっとね日の絵の馬についてちょっとお伝えしたいなと思っています。日の絵の馬は実感の日の絵と十二支の馬が重なる年のことで、60年に一度巡ってきます。今年の2026年がこの年にあたります。日の絵の馬がどのような年、あるいはどのような性質を持つと言われているのか、主な特徴をまとめてみました。火のエネルギーが非常に強い年になります。陰陽五行説において、火の絵も馬も火の属性を持っています。そのため、火の絵は強烈な火の勢いを象徴する年とされています。ポジティブな意味としては、燃える炎のような情熱、圧倒的な行動力、明るくポジティブなエネルギーに満ちた年。注意点は勢いが強すぎるためコントロールが難しいと言われていて、隠れていたものが表に現れたりする年になってるなっています。性格や運勢の特徴なんですけども、四柱推命などによると、この年に生まれた人は強烈とも言われるエネルギーを持つと言われています。向いているのがリーダーシップ。華やかでカリスマ性があって、自然と周囲を引っ張る存在になる人が多いです。あとは正直でストレート。裏表がなく、自分の信念を貫く強さを持っていると言われています。そして独立心は自分の力で道を切り開くパワーを持っています。あと歴史的な迷信とその背景なんですけど、日本では江戸時代から日の絵の馬にまつわる有名な迷信があります。迷信の内容なんですけど、日の絵の馬の生まれの方は、女性は特にですね、気性が激しく夫の命を縮めるといった根拠のない説が広まっていました。で、背景にはこの江戸時代に日の絵の年は火災がすごく多いと言われている迷信があって、それが当時人気だった八百夜お七、馬年生まれという設定で語られたっていうのとかですね、あと放火の事件がすごく物語と結びついたことで、女性に対する偏見に変わったと言われています。そしてですね、出生率の影響もあったみたいで、この迷信の影響で1906年や1996年の日の絵の年には出生率がですね、極端に下がったという歴史的なデータもあるそうです。なんかこれもすごいですよね。こんなそういう迷信がそこまでこういうふうに紐づいてしまうんだなっていうのは、ある意味ちょっと怖いような気もするんですけども、でもね、これはこれで迷信は迷信なのでね、ぜひリーダーシップを取れるね男性だったり女性だったりがね多く生まれてくれたらいいなと思っています。あと2026年の過ごし方なんですけど、これはですね、ラッキーアイテムが赤とかオレンジ、ゴールドなど明るい色がいいそうです。アクションは馬に縁のある場所に行ったりとか、牧場だったり神社だったりとかもそうなんですけども、あと目標を明確にして情熱的に書いてみてください。叶いやすくなるそうです。そしてバランスなんですけど、火の気が強くなりすぎるので、海産物だったりとかスパイスなど、水や調整薬ともなるのを取り入れて、バランスを取るのがおすすめです。で、現代は本当にこうした迷信をね、気にする人って減っていって、むしろ逆に並外れた才能だったり、強いエネルギーを持つ素質に素晴らしい年、そして前向きに捉える見方がすごく主流になっていると言われています。あと、火かける火。非常にエネルギーが強い年が火の絵の馬です。本当にね、これはもうね、60年に1回巡ってくるのでね、どうしても、逃げ切れないんですけど、で、実は、 ちょっと先なんですが、来年の羊も日の絵の羊です。これはまたちょっとね、また近くなったらお話ししたいなと思っているので、ちょっとだけ頭の隅に置いといてくださいね。2年連続で日の絵が続くので、またね、その日の絵の数え方とかね、ちょっといろいろ教えたいなと、お伝えしたいなと思っています。でも本当にね、でもいつの時代もその日の絵の生まれの女性は強すぎて怖いっていう風にイメージ持たれるかもしれないんですけど、多分その時の時代に、あるんじゃないかなって思ってます。でも本当に日の絵の馬が火が強いとか、火が強い女性、夫の運を焼く、家を焼くとかね、なんか本当にすごい言われ方ありますよね。あと、日の絵の馬の年の女性は男性を不幸にするという迷信も生まれているみたいです。結果、本当にそのさっき言ったね、出生率が非常に極端に減ってしまったりとか、もう全国的に出産を避ける人たちが増えてしまったっていうふうに言われています。で、これを、日の絵馬ベビームーブならぬベビー氷河期っていうふうに表現があるそうです。なので、これは本当に科学的根拠はないそうです。なので、あんまり信じないでくださいね。たまたまちょっと私が調べたやつがそういうふうに書いてありました。いや、でも本当にね、なんかすごい年なんだなって改めて思いました。で、本当の日の絵の馬の意味っていうのは、スピリチュアル的に、精神的に言うと、日の絵の馬は幸いではなくって、時代を動かすほどのエネルギーを持つ塊になっています。日の絵、ね、これも先ほど言いましたけど、日の絵の馬の人の特徴は、情熱的、一直線、嘘が嫌い、本音で生きる、変化を恐れない、周囲に影響を与えるカリスマ性、良くも悪くも人生の主役のタイプになるそうです。まあ、おとなしく生きるタイプではないっていうことですよね。目立つ、怖がれた、それだけです。でも本当にね、そういうのも含めて、いいエネルギーが強い年なので、そのエネルギーに乗るようにね、みんなで行きましょう。そしてですね、社会の価値観が大きく切り替わるとも言われている年になっています。あと、古い仕組みが燃えて終わる。新しい流れが強制的に始まったり、個人レベルでも生き方を変える人が増える。我慢してたことが爆発する。本音、本質が表に出る。そんな、経典の年になりやすいとも言われているので、ぜひね、皆さんも本当に楽しんで過ごしていただきたいなと思っています。以上、日の絵の馬についてお伝えしました。続いて、恋についてお伝えしたいなと思っています。ですね、恋の絵の絵柄についてって皆さんあんまり関心があったりなかったりだと思うんですけど、すごくね、奥が深いなと思ったのでお伝えしたいなと思っています。人類はなぜただの金貨の円盤にこれほどまでに意味深い絵を刻み続けてきたのかっていうのがあるんですけど、これは単なる装飾だけではなくって、世界はどうあるべきかという無言のメッセージが込められているそうです。で、実はコインって、まあ国によっても違うんですけども、コインは国家の宣伝文句とも言われています。で、最初のコインは紀元前7世紀のリディア王国。これは王の象徴、証明の印が、掘られていたそうです。で、当時は文字が読めない人も多くて、絵だったら誰でも理解できるという言葉として使われていたそうです。で、つまりコインは誰が支配しているかを、何を神聖としているかを表す政治のツールだったそうです。で、そこから神から人へに変わって、古代ギリシャでは神々、ローマでは帝王、中世ではキリスト教が象徴として刻まれてきました。で、時代が進むにつれて、神、 を英雄、国民として主役が移り変わってきました。これも歴史ですよね。で、これは価値の所存だったりとか、本当にね、存在が人間に移動した証拠になっています。あと、左右上下の配置の意味もあって、右向きの肖像は未来思考、左向きは伝統重視、上に星理想、下に植物現実、中央に顔個人主義、中央に文書集団主義、構図そのものが思考となってます。形、素材、音の真理、丸は永遠、金は神聖、銀は知性、銅は日常。音が高いほど軽い価値、低いほど重い価値と無意識に感じます。無意識への影響なんですけど、毎日触れるものほど価値観は刷り込まれていきますよね。コインは持ち歩く思想なのです。コインの絵柄に込められた意味と世界観なんですけど、本当に何気なく使ってるコインでも、その小さな本当の円盤の中には、先ほどもお伝えしました国の価値観、歴史、祈りが込められているっていうのをね、分かってもらえたら面白いかなと思います。そうすると多分コインの見方もね、また変わってくるかなと思っています。そしてね、日本と世界ってまたちょっとね、違って、その創作だったりとか視点だったりとか、本当に面白いなって思っています。あと、この、ね、その絵柄についてもそうなんですけど、このお金は確かに本物で国が保証していますっていうのもコインの象徴だそうです。で、昔は紙幣よりも硬貨の方が偽造されにくく、誰がどんな権利でこの価値を認めているかを示す必要があったために、コインが王様の顔だったり、神様のシンボルだったり、国の紋章だったりっていう風になったそうです。で、真剣と信用の象徴が刻まれた、もう本当に小さいところのアートですよね。で、本当に単なる装飾ではなく信用のサイン。日本のコインに込められた意味では、一円玉は若木、まだ細い木が描かれています。これはこれから成長していく国を象徴しています。五円玉は稲穂、歯車、水、農業、工業、水業の水産業、日本の産業の基盤を表す組み合わせになっています。しかも五円でもありますよね。十円玉は平等院の鳳凰堂になっています。日本の伝統文化と神聖の象徴になっています。五十円玉は菊、皇室の紋章、格式と安定。百円玉は桜、日本の美意識と無常感ですね。五百円玉は銅、政府や公式の文章にも使われる権勢の象徴となっています。日本のコインは権力よりも調和、文化、自然を強調しているのが特徴になっています。そしてですね、世界のコイン事情なんですけども、海外に目を向けるとまた違った価値観が見えてきます。例えば、イギリスは、国王、女王の象徴。国家の主権はここにあるという意味がメッセージに込められているそうです。アメリカはリンカーンやワシントンなど歴史的人物、民主主義の独立、自由の象徴とも言われています。フランスはユーロ、マリアンヌ像、自由、平等、役愛、同じコインでも誰を描くかでその国の本当にね、神聖が見えてきますよね。あと面白いなと思ったのは、コインは本当に小さな世界観だと思います。実はコインはミニチュアの国家のポスターとも言われていて、そこに描かれるものは本当に自分のね、国を誇りに思ってるかというのもあるし、あとは政治的なものもね、含まれていたりとか、あと何を未来に残したいか、何を信じているか、それを無言で語っている小さな世界観 そして小さな物語だったりが見えてきますよね。本当に多分こうそこまでこう細かくね、なかなかコインって見ることないと思うので、もしよかったら自分の手に取ってもらって、確認して、あ、こういうことが描かれてるんだっていうのも意味を知って、逆にお金を使う、例えば買い物した時にお金をただこう渡すのではなくって、その意味合いを知って渡してみてください。ちょっとまた感覚が変わってくるんじゃないかなと思って、私はちょっと楽しみにこれからやってみようかなと思っています。本当にね、世界のコインと日本のコインの意味が違うのもまた楽しみの一つだなと思っているので、もしね、またコインね、まつわるいろんな話をいろいろちょっと調べていきたいなと思っているので、またこれはね、皆さんがリクエストしていただいたら、どこかでまたそのうちコインのお話をしたいなと思っています。以上、コインについてお伝えしました。
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな、
はるきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2026年の1月の16日から1月の31日までの金運にいい日と悪い日、そして対策とドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っています。それでは金運の方なんですけども、2026年1月の16日から31日までのいい日をお伝えします。1月の16日の金曜日、一粒万倍日、小さな行動が後に大きく育つ日、貯金をスタートするとか副業の準備、口座の整理などするのに向いている日となっています。1月の18日の日曜日、巳の日、弁財天の加護が強まる金曜日。財布を使い始めたりとか、金運の祈願、宝くじ購入に向いています。1月21日の水曜日、大安、契約とか申し込み、金銭に関する決断が安定しやすい日になってます。保険、積み立て、長期投資に向いている日になっています。1月24日の土曜日、一粒万倍日、学び、スキル投資、情報発信、スタートに最適になっています。将来の収入につながる種まきの日ともなっているので、この日に種まきをしてみてはいかがかなと思っています。そして1月27日、火曜日、虎の日、出ていったお金が戻りやすい日、自己投資、必要経費の出費、買い物を買い替えに向いています。1月30日の金曜日、大安、一粒万倍日、期間内の最強日、大きな契約だったりとか、高額な買い物、財布の新調、投資の開始に、向いている日になっています。逆にね、金運に注意したい日、1月の17日の土曜日、仏滅、勢いでお金を使いやすい日になっているので、衝動買いはやめましょう。1月の20日、火曜日、関口、午前中はあんまり良くないので、お金の話は午後以降にするといいそうです。1月の22日の木曜日、不正受日、新しい金銭スタートには向いていません。調整して見直しをしてください。1月26日の月曜日、安息日、大きな決断はやめた方がいいです。静かに整える日にしてください。1月の29日の木曜日、仏滅と不正受日、この日はですね、特に注意していただきたい日になっています。 貸し借りだったりとか投資、契約、高額購入はできるだけやめた方がいいと思います。そしてですね、対策というか開運アクションですけれども、お財布のクレンジング、できれば1月の18日の身の日までに、レシートだったり不要カードを整理整頓するのがおすすめです。一粒万倍日や仕込みの日、1月の16日、1月の24日、1月の31日、あ、ごめんなさい、30日ですね。少額でも、貯金、積み立て、準備のね、行動をするのがいいと思います。次が、虎の日は、自己投資がいい日になっています。1月27日はスキル、仕事の道具だったり、勉強に使うと回収しやすくなります。できるだけ守りに、徹底してほしい日が1月の22日、1月の26日、1月の29日は、支出をね、止めて整えてください。そして金運だったり黄色を身につけたりとか、お財布に入れると金運アップになっています。で、今回は1月の18日と1月30日が金運の流れが、強化しやすい日になっているので、できるだけこの日に、金運関係を、新しくお財布を、新調したりとかしてくださいね。金運のピークなんですけど、1月の30日、一粒万倍日、大安。で、次が、時点、1月の18日の巳の日と1月27日の虎の日。要注意は、1月29日、仏滅の不成就日。できるだけね、攻めと守りを意識して、1月の後半の運気の流れを、安定させてください。以上、金運にいい日と悪い日と対策をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回はですね、1番のアクアマリン。これは水色の竜になっていて、すごく綺麗な竜になっています。平安。アクアマリンの竜はあなたに平安をもたらせます。あなたのネガティブな感情は大いなる宇宙歓迎され、宇宙のエネルギーがあなたに届きます。頑張ってるあなたは外部の世界をコントロールしようとしますが、結果としてうまくいかず、自分で自分の首を絞めてしまっています。今はまだ動く必要はありません。まず、あなたの内側の世界を平和で満たしましょう。あなたの心のエネルギーは木で整えれば肥料のようです。ネガティブなエネルギーから作られる現実は一見、華々しくとも満たされない乾いたものとなります。しかし平和な心から現れる現実はあなたが心身ともに満足するものになるでしょう。まずあなたの心を平安にすることから始めましょう。キーワード、浄化、包容力、勇者、調和、失敗ではなく学び、天使、精霊。私の心は平安で満たされている。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。どうすこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイジャングルカンガルー光。中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つ
ミュージックゼロチャンネル。
パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、本当に日の絵の年、日の絵の馬の年ということでね、日の絵の馬のお話をさせていただきました。なのでね、ちょっと参考にしていただけたらいいなと思っています。そして私なんですけども、ワンセブンの方で、深夜の3時半から4時、4時半ぐらいまで配信をしています。こちらはですね、ネットラジオとは違って生ライブで配信しておりますので、よかったらまたネットラジオとは違った感じで遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。あとインスタグラムと、TikTok の方もですね、今、ちょっとずつアップしているので、インスタグラムの方はイラストの方やっています。で、よかったら、イラストを見て気に入ったら、ご依頼とかもね、いただけたらすごく嬉しいなと思っているので、よろしくお願いします。こちらはですね、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひぜひね、フォローしていただいて遊びに来ていただきたいなと思っています。本当にね、AI アートと出会って、本当に私も人生観が変わったって言っても過言ではない一人なので、ぜひぜひ私のイラストを見て、和んでいただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。